少し妙な話題からお話を始めさせていただくことになりますが、北鎌倉の駅の近くに北鎌倉女子学園という学校があります。で、先日その北鎌倉女子学園の中学2年生という人から教会に電話があって、今度中学生3人ぐらいで教会を訪ねさせていただいて、教会の代表の人に、つまり私にインタビューをさせてほしいっていうんです。どうも学校の授業の一環でそういうことを生徒にさせているらしいと。で、最初の予定では一昨日の金曜日にそのインタビューを終えているはずだったんですけれども、先方の都合で来週に延びまして、そういうわけでまだ電話でしかやり取りをしていないんですけれども、私がびっくりしたのは、もう最近の中学生というのは本当に立派に受け答えができるもんですね。びっくりしました。まあ、学校の指導もあるんでしょうけれども。で、そのインタビューの内容というのが、宗教はコロナ禍とどう向き合っているかっていうんです。宗教はコロナ禍とどう向き合っているかと。で、ちなみにこの北鎌倉女子学園というのはミッションスクールではないんですが、面白いところに目をつけたと思いましたし、実は私自身そんなことはほとんど考えていなかったということにも気づかされました。で、宗教はというよりも、ここでは我々キリスト教会はと言った方がいいだろうと思います。で、例えばこの鎌倉雪の下教会はコロナ禍とどう向き合ってきたかと。で、一応はたくさんのことを思いつくんで、例えば礼拝堂の中に密が生じないようにいろんな工夫をしましたと。もちろん入り口では手指を消毒してもらうようにしていますと。あと礼拝のライブ配信を始めましたと。それができない信者さんの方に説教の原稿を送っておりますと。けれども、そんなことをミッションスクールでもない学校の中学生に紹介したって、いや、ちょっとそれじゃ宿題書けませんっていうことにしかならないだろうと思います。しかし考えてみると、教会はコロナ禍とどう向き合ってきたか、そんなことを言われてもどうも芳しい答えを用意できていないという、その一方で、しかも私どもがこの1年半以上大変な力を注いで何と向き合ってきたかというと、それこそライブ配信がどうとか、テレビの消毒がどうとか、一緒に礼拝をするために力を尽くしてきたんであります。それだけでしかないんであります。で、一体中学生たちに何を話せばいいんだろうかということは、実はまだ全然まとまっていないんですけれども、宗教はという、実は私が日常の生活でほとんど口にすることのない言葉を耳にしたときに、私がすぐに考えたことは、そういえば多宗教の皆さんはどういうふうに向き合っているんだろうと。で、しかしそこでふと気づかされたことは、礼拝のライブ配信がどうとか、地区によって礼拝の出席を制限するとか、いろんなことを私どもの教会がしているのは、結局のところ私どもが共に集まるということを大切にしているからでしかないんであります。毎週集まる、礼拝に集まると、その集まるということを、もしも私どもの教会が特に大切なこととしていないならば、もしかしたら私どもはコロナ禍によって1ミリも影響を受けなかったかもしれないんです。したがって何にも向き合う必要はなかったということにもなるのかもしれないので。けれども、現に私どもは今このように集まって礼拝をしております。もちろん今日にここに来ることができないことを悲しんでいる仲間の方がずっと多いわけですが、それは本当はこの礼拝堂に集まりたいのに、それができないということを悲しんでそうしているということ、というだけのことです。 なぜ私どもはそこまでして礼拝に集まるんでしょうか。鎌倉雪の下教会はコロナ禍とどう向き合ってきましたかと。実は私どもは一つしか答えを持っていないんで、何も特別なことはしておりませんと。ただそれでも我々は礼拝を続けておりますと。まあね、もちろん中学生相手にそんなこと言ったって通じないんで、もうちょっと別の言い方をしないといけないんでしょうけれども、で今日もいつものようにヨハネの黙示録を読みました。でこの黙示録という大変不思議な文章を読みますときに、しかし私どもがいつでも記憶していなければならないことは、このヨハネが神から見せていただいた幻、その幻というのは主の日の礼拝の中で見せていただいたものだということであります。それは第一章の実節にまで遡るんで、ある主の日のこととそこに書いてあります。主の日、日曜日であります。ヨハネは事情があってパトモスという大変小さな島におりました。そこである意味ではいつものように主の日を迎えた。なぜパトモスにいたのか、黙示録を読みますと当時の教会がすでに殉教者を生んでいたことが分かりますから、ヨハネもまたいわゆる政治犯として島流しにやっていたのかもしれませんし、あるいは自ら亡命をしていたのかもしれません。そのパトモスという小さな島で一人で礼拝をしていたのか、あるいは少数といえども礼拝の仲間がいたのか、その辺のことも本当のところはよく分かりません。でそのような主の日の礼拝の中でヨハネは大変不思議な幻を見ました。実に豊かな、そして大変に激しい内容を持つ幻で、それを私どもはすでに1年近く学び続けているわけですが、ことに今日読みました第18章、そして第19章は、ヨハネに大変な衝撃を与えたことだろうと思います。今日読みました第18章のその2節にまで遡ると、倒れた、大バビロンが倒れたと、書いてあります。大バビロンというのは当時とてつもない権勢を誇っていたローマ帝国、あるいはその豊かさが一点に集中しているかに見える都ローマの豊かさが大バビロンと、あるいは大インプという一人の美しく着飾った女性の姿としてヨハネの前に姿を現し、けれどもその麗しさが一瞬のうちに火の海の中へと消えていくというのです。でそこで主題になっていることは明らかで、富であります、あるいは豊かさであります。その豊かさが例えば18章の7節では、その最後のところでは、私は女王の座についてよりやもめなどではない、決して悲しい目に遭いはしないというような大変傲慢な発言をも生んでおります。ところがその神の御旨に逆らう豊かさが神に裁かれていく姿を、ここでヨハネは幻のうちに見せられたのであります。とりわけ今日読みました第18章の21節以下というのは大変印象深いものがあります。するとある力強い天使が大きい引き臼のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでと書いてあります。それはきっと ものすごい音がしただろうと思います。ところがその石臼が海に投げ込まれる、その爆発音とともに、その後には一切の音が消えてしまったというのです。22節、たてごとを弾く者の奏でる音、歌を歌う者の声、笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音は、もはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちも、誰一人もはや決してお前のうちには見られない。引き臼の音もまた、もはや決してお前のうちには聞かれないと。大変豊かなローマの都の生活の中で、また大変優れた音楽芸術が育っていたんでしょう。あるいは盛んな産業が、それを支える高度な技術が豊かな都市生活を支えていたんでしょう。ところがそれが全部静まり返る、何の物音も立てなくなる。そして23節、灯火の明かりももはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声ももはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりとありますが、古代のことですから、夜になってもまだ明かりがついているというのは、それはまさしく豊かさの極みであって、私などはつい不夜城などというような言葉を連想してしまいましたが、けれどもその不夜城のような都が闇に包まれるっていうんです。それどころか花婿や花嫁の声、結婚に象徴されるような人間同士の愛さえ、海に投げ込まれる石臼のごとく、藻くずと消えていくというのです。で、そこで改めて私どもは考えさせられるのです。一体私どもの人生の中心は何なんだろうか。私どもがそこに人生をかけるべき最後の目標って一体何なんだろうか。この第18章の22節23節で印象深く語られている事柄は、これがあるから人生には価値があるんだと、これがあるから私は自分の人生を愛することができるんだと、そう私どもが考える代表的なものでしょう。文化や芸術、学問、経済、産業、あるいは結婚に象徴されるような人間同士の愛でさえ、けれどもそれが結局海の藻くずと消えていくのだとするならば、その後に一体何が残るんでしょうか。けれども第19章に至って黙示録が伝えることは、すべての音が消えた、私どものすべての生活が消え去った、その後になお残るのは天地を覆い尽くすような礼拝の声、神を讃える歌であったというのです。コロナがあろうとなかろうと、私どもは今このように礼拝を続けております。で、礼拝をするということは私どもにとって生きることそのものなのだという、その認識を私どもはもっと強く持ってもよいのではないでしょうか。私どもにとって生きることは礼拝をすることと同じなんであります。私どもの信仰の先輩である改革者カルヴァンという人は、 神を神として崇めることこそ人間の最高の幸福であると言いました。神を神としない人間はすでに野の獣よりも惨めであると言いました。人間が一番人間らしいことをする、それが礼拝だって言うんです。ですから黙示録を説く多くの人がこういう言い方をします。いつか黙示録が予言した通り、再び主イエスキリストが来てくださって天も地も全く新しくされるとき、そこで我々がすることは礼拝以外の何物でもない。今私どもは週に一度日曜日の朝礼拝をするという生活をしておりますが、天国に行ったら一年中毎日24時間礼拝しかしないってことであります。で、私は実はすでに高校生の時にそういう教会の教えに触れた時に、正直それはちょっと嫌だなと思いました。いや、天国に行けないのも困るけれども、天国に行ったら24時間礼拝しかしないなんて、それはちょっといくらなんでも、地獄に行った方がもしかしたら刺激があって楽しいかもしれないなんてことを考えるかもしれませんけれども、しかしそれは礼拝というものをあまりにも形式的に考えるからそういうことになるんだろう、と思います。例えばこういうふうに考えることもできると思います。実は人間というのはどうしたって何かを拝まないわけにはいかない、そういう性質、そういう性分、そういう存在なんだと思います。いびしくもヨハネはここで思わず天使の足元にひざまずきそうになって、やめなさいと、神を礼拝せよと注意をされておりますが、私どもも実はすでにいろんなものを一年中毎日24時間拝み続けていると思います。きっとそうだと思います。主イエスはある時、祈る時はこう祈りなさいと言って主の祈りを教えてくださいました。父よ、皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が行われますように。考えてみると主の祈りというのはまさにそれこそ最高の礼拝だろうと思います。しかし私どもが実は一年中、本当に大げさでも何でもなく一日中24時間寝ても覚めても夢の中でも願っていることは、私の名誉が崇められますように、みんなが自分の言うことを聞きますように、私の願いが実現しますようにと。もしイエス様に出会わなければ、私どもはきっと永遠にそういう自分を礼拝する生活を続けていたかもしれません。しかしそれは傍から見れば、まさしく獣よりも悲惨であります。それが人間の幸福を生むことは決してないんであります。しかもそういう私どもだからこそ、黙示録第18章が言うように、私どもはお金を拝むんであります。豊かさを拝むんであります。神を拝もうとしないんであります。芸術を神にしたり、科学技術を神にしたり、あるいは結婚に代表されるような人間の愛を神にしたり、けれどもそれがどんなものであれ神になり変わるようなことであるならば、それは神に裁かれるほかないし、カルヴァンが言うように、そこに人間の本当の幸福は存在しないんであります。第18章の23節の最後のところに、 またお前の魔術によってすべての国の民が惑わされという言葉がありました。このようなローマ、都ローマの生活が生まれたのは、実は魔術に惑わされたということがあったんだと、この章の最後で言うのです。この魔術と訳されている言葉は、しかし大変興味深い言葉で、原文のギリシア語をそのまま発音すると、ファルマケイアという言葉です。で、英語に似た言葉で、ファーマシーと、薬局という言葉がありますが、そこからも推測されるように、これは魔術という意味を持つこともありますが、例えば薬とか、あるいは逆に毒薬とか、場合によっては麻薬という意味を持つこともあります。麻薬に狂ってるだけだっていうんです。その麻薬って一体何でしょうか。豊かさというのはもちろんそれ自体が悪いものではありません。日本語に毒にも薬にもならないなんていう慣用句がありますけれども、まさにその逆で、例えばここにお金があると、1億円があると、それが毒にも薬にもならないなんてことは考えられないんで、まさしく薬にもなることもあるし、だからこそ毒にもなりうる。麻薬のごとく私どもを狂わせる力を持つんであります。黙示録が言う通り、すべての国の民がこの麻薬に惑わされた。狂わされた。けれども、ヨハネの黙示録が伝えることは、その魔術に狂わされた世界が、最後には何の物音も立てなくなるっていう。それはなぜかというと、第18章の最後の24節によれば、預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。豊かさの麻薬に狂ったこの都は神の言葉を殺したんだと。けれどもその報いとしてこの都は沈黙のうちに落とされ、しかもそのあとなお最後まで残ったのは神を讃える礼拝の声であったというのです。改めてこのような幻を見たヨハネのことを思います。パトモスという小さな島にあって、人間的に見れば寂しい礼拝をしていたに違いないんであります。もしかしたらたった一人で賛美歌をつぶやくように歌いながら、でも一体自分はこんなところで何してんだろう。けれどもそのような実に小さな自分たちの礼拝を覆い包むように、いや天地を覆い尽くすような礼拝の声がハレルヤ、ハレルヤと聞こえてきたというのです。どんなに慰められたことだろうかと思います。その礼拝の中で知る究極の喜びは第19章の7節以下に書いてあることで、そこには子羊キリストが花嫁を迎える準備をしたと言います。その用意が整ったと言います。この花嫁というのは、もうここでは一切の説明を省略いたしますが、私どもキリスト教会のことに他なりません。私どもはキリストの花嫁なのです。私どもが永遠に歌い続ける礼拝の歌というのも、この花婿に愛された花嫁の喜びの声でしかないんで、私にはこの花婿がいるから、この花婿に愛されているから、この花婿に守られているから、 もしもそうであるならば、もうこの花嫁は麻薬なんかに頼る必要はないんであります。その花嫁の装いは大変に特別なことがあったといいます。8節に、花嫁は輝く清い麻の衣を着せられたと。この麻の衣とは聖なる者たちの正しい行いであると書いてあります。ここで突然私どもの行いが問題になります。正しい行いっていうんです。教会は今申しましたように、花婿をキリストを愛する花嫁として立ちます。いつか主が教えてくださったように、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛するんであります。礼拝というのは結局のところそういうことでしょう。花婿をキリストを愛するんです。しかし私どもは目に見えない神を愛しながら、目に見える兄弟や姉妹を愛さないわけにはいきません。ここでキリストの花嫁が装いとすべき輝く清い麻の衣というのも、私どもが共に生きるべき隣人に示すべき愛の技を指しているんでしょう。花嫁は輝く清い麻の衣を着せられたと。自分でその衣を用意するわけではありません。着せられるんです。それは神から与えられるものです。もちろん子羊や花婿をキリストが与えてくださる装いであります。そのような愛の技を妨げるいろんな力があることを私どもはよく承知しております。しかしそれは結局私どもが愛の麻薬に、富の麻薬に狂っているからでしかないんであります。富の麻薬に酔うことの何が問題かって、それは結局のところ花婿をキリストの姿が見えなくなる。神を愛することも、自分自身を正しく愛することも、そしてだからこそ隣人を自分自身のように愛することもできなくなるために、サタンが用いる一番の武器が豊かさという麻薬であるということに、黙示録は本当によく気づいてくれたと思います。今私どもも主の日の礼拝に立ちながら幻を見せていただくことができます。望みを持ってこの幻を共に見たいと思うのです。花婿はキリストの姿が見えます。その花婿に愛された花嫁でしかない自分自身の姿が見えてきます。その自分自身の姿を今大切に受け入れることができれば、もう麻薬に頼ることはないし、だからこそ望みを持って共に生きる隣人とも愛を持って生きることができるのであります。パトモスの小島にいたヨハネにも勝って私どもにその望みが与えられていることを信じます。主の日の礼拝の喜びというのはまさにそこに極まるのであります。お祈りをいたします。私ども今ただ一人の花嫁として愛し重んじてくださる主イエスキリストの父なるお神、今私どもにもさまざまな音が聞こえてきます。あなたを悲しませるような、あなたを失望させるような出来事があまりにも多いのです。そこでなお全世界に満ちている礼拝の幻を今私どもにも見せてください。あなたに愛された者として、今私どもも愛に生き望みに生きることができますように、新しい礼拝の声を あなたの教会に与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。